こんばんは。ラジオ沼カエルさんです。ちょっと濃いコーヒーを飲んでしまいましたね。今は、10月6日、11時38分です。時計の音うるさいな。この時計うるさいからちょっとしまおうかな。なんかね、時計の音が気になるのはね、今日腕時計を買ったからなんですよね。前、大友義秀さんと幸子 M さんのやってる、そのフィラメントっていうライブに行った時の話に、出てきた、その、幸子 M さんが言ってあった話なんです。腕時計がうるさい時に、どうするか。というか、そもそも腕時計選ぶ時にどうするかっていう話で、幸子さんはなんか、ヨドバシカメラとか行ったら、全部時計に耳当てて選ぶんだそうですね、彼女はね。その話がすごい頭に残ってて、で、僕最近ね、最近っていうか前からちょっと腕時計が壊れてて、新しいの買おうかなと思いながらね、買いそびれてたんですよ。で、今日、なんかホームセンターに行って。ホームセンターね。もっとなんか時計屋さんとか行ったらね、ホームセンター行ってなんかちょっと、合鍵を作るのに時間がかかったんで。んで、暇やなと思って、10分ぐらい時間かかるって言われたんで、その辺をブラーっと見てたら、時計があってね。安い時計ですわ、1000円から3000円ぐらいかな、ぐらいの時計で、そういえば腕時計ないなと思って、ちょっとこう、聞いたら、やっぱりうるさい時計とそうでない時計あるんですね。安い時計やっぱうるさいですね。で、高い時計でも2000円とか3000円なんですけど、2000円とか3000円の時計だとね、割とこう、なんていうんですか、うるさくないんですよ。こう、耳元で、まあ、プラスチックのケースごとに、腰にね、聞いても、そんなカチッカチッっていう感じじゃない。で、あ、これ、ええやんって思ってね。別にね、今後そんな何回もフィラメントのライブに行くとは思えませんけども、てか、そこでその腕時計をしてるとは思えませんけども、まあ、一応ね、そういう時もあるやろうと思って、こう聞いて、いい時計があったんで今日買ったんですよね。いい時計っていうのはつまり音があまりしない時計があったんで買ったんです。あんま音しないですね。これやっぱでかいですね。腕時計の音がね、前はね、僕スウォッチしてたんですけど、すごいこう静かな部屋やと、チキッ、チキッっていう感じでしてたんですよ。で、静かな部屋やとちょっとそれ気になってたんですけど、この時計はまあせえへんわ。いいもんですね。この、いいもんですね。不思議なもんですね。つまり、秒針が、動き方はこう、スムースに動くんじゃなくて、離散的にと言いますか、不連続にと言いますか、明らかに、目で見た感じは、カツッカツッって動いてるんですよ、秒針はね。こんなにこう、急に、ピッピッてこう、歯車が、切り替わるように、カッカッって動いてるわけやから、それに伴う音がしそうなもんなんですよ。しそうなもんだけど、あんまりしない。まあ、ゼロっていうわけじゃないけど、あんまりしないんですよね。これ、ええことですね。僕、そういう感触ってあんまり自分で気にしたことなかったんやけど、目で見て、明らかにカツッカツッっていう動きが見えてるけど、その音がしないっていうことの不思議な感じね。すごい不思議ですね。つまり、こう、透明な、しかし、かなり完璧にシールドされた箱のようなもの。箱っていうか、まあ、この円形のメダルのようなものがあって。で、そこで、しかし、音を発していてもおかしくない、あるものが、確実に、刻んでるんですね。時を刻むって言いますけど、そうなんですよね。秒針の動きっていうのは、 スーッと動かずにカツッと動くからこう刻んでる感じがするんですよね。刻んでる。ネギを刻んでる。時を刻んでる。こう、ネギを刻んでる。もうちょっとええ比喩ないんかな。ね。九条ネギを刻むように、秒針が動いていきます。確実に動いてます。1,2,3,4 動いてます。1分ぐらい経つと、結構な量のネギが、こう、できるぐらいの感じで動いてますね。やっぱネギの比喩ってなんか違いますね。ネギの比喩ってこの透明な、美しい2000円の、時計を表すのにネギはちょっとどうかと思いますね。なんかね、そんな山盛りネギのイメージしたらなんかだんだん自分がこう、なんちゅうんですか、たすきがけして、鉢巻き締めて、なんか麺茹でてるような気分になってきますよね。そんなラーメン屋さんの感じを思い浮かべつつお送りしておりますラジオ沼ですけども、何の話をするつもりでもないのに始めてしまったんですよね、別にね。そう、コーヒーを飲んでました。山川直人さんというね、この人を僕実はちゃんと知らなかったんですよ。なんかね、たまたまネットでこうアマゾンとか行っていろいろ買ってるとおすすめが出てくるじゃないですか。で、おすすめになんかこの人の馬が出てきたんですよね。で、別に知らんかったけど、コーヒーもう一杯、もうこれでも買いましたね、僕ね。僕はもうコーヒージャンキーですからね、日に何杯飲んでるか分からへん。で、パッと見た感じの表紙も良かったんで、買ったらこれは来ましたわ。かなりね、これコーヒー好きな人はちょっとたまらん漫画ですね。山川直人、コーヒーもいっぱい。この人ね、ほとんどスクリーントーン使わない人なんですよね。ほんで、映画。全く使わないわけじゃないですけど、かなりスクリーントーン使わないで絞り込んで使って。で、その代わり何を使ってるか、掛け網ですね。もう掛け網やわ。モニター、パソコンのモニターですら掛け網とかなんかこう、線なんですよ。あとこの、僕、名前忘れました。同心円状に掛け網みたいにこう、線引いていくのなんて言うんですかね。とにかく、その、ペンで、とにかく背景の、もやもやを書いていく、んですよ。同心円状にね。そやから、その、どう言うたんやな、ただのベタな闇やなくて、掛け闇が濃くなっていく闇なんですね。掛け闇が濃くなっていく闇。まあ、その、掛け闇が濃くなって濃くなって濃くなった果てに、コーヒーの黒があるみたいなね。そういう感じの、漫画なんですよ。まあ、ストーリーを言うより、そういうことを言った方が早いと思う。で、幻みたいに出てくる絵の人も大抵、その掛け闇が濃くなって、濃くなって、濃くなって、で、一番真っ黒なのがその人の目玉とかね。そう。この人のね、この人の漫画に出てくる人の目ん玉が黒い。俺の目の黒いうちわっていう、目ん玉ですね。目ん玉が黒いわ。んで、ちょっと、なんて言うんですか？人のいいキャラクターの場合は、その目ん玉の黒い真ん中に白い、瞳。おかしいよね、白い瞳って。でも、この人の、はそうですよ。この人の絵の、この人の漫画に出てくる人は、目玉が丸くて、目が丸くてね、まあ、丸い目に目ん玉が丸くて、 で、その中に白い瞳が入ってる。そういう人がよく出てきますね。不思議な漫画やね。で、これで、僕ね、やっぱ何がグッときたか言うて、コーヒーの入れ方がこの漫画書いてあるんですけど、僕コーヒーの入れ方全然自分で意識してなかったわ。なんかね、僕いつもペーパーで入れてるんですけど、自分で、どこで習ったのかもわからへんのですよね。ペーパーを、折るじゃないですか、その、コーヒー入れるときに。で、そのペーパーを折るときに、どう折るかっていうのを、自分で意識してやったことないけど、この漫画にペーパーを折るときは、端を、横を、こう、ある側に折ったら、そこは逆に折るとか書いてあってね。あ、そうか、とか思ってね。僕そんなこと今まで気にしたことなかったんですよ。で、僕もしかして間違ってへんかなと思って、さっきその、コーヒー入れるときに、あんまり意識せんように、いつもやってるように自動的にパッパッパって折ったら、まあ、パッのパで折ったら、逆に折ってましたね。いつの間にそんな覚えたんやろ。いつの間にペーパーの折り方を俺覚えたんやろ。不思議やな。あるいは偶然なんか適当に折ってるうちに、まあやっぱりあれ、同じ側に折るの折りにくいですからね、どうしても逆に折ってしまうんですけど、勝手に、そうやって自分で逆に折る癖がついちゃったのかもしれないですね。別に正当な入れ方を習ったわけじゃなくてね。で、横と底をまあ互い違いに折る。で、そっからがね、僕多分ね、間違ってましたね。最初は少しずつ置くように注いで、表面全体を湿らせたら一休み。この時に僕は、この漫画読むとポタポタって感じで置くようにほんまに注いでますけど、僕はポタポタやなくて割とこう、チーぐらいなんですね。チーぐらいで、行って、やるんですけど、うまくやるとどうやらそのコーヒーがバンと膨らんでくるらしいですね。チーの後ね。それがね、僕はあんまりできないんですよ。多分引き立ての豆を使ってないせいかもしれないですけどね。こう、膨らんでこないんですよね。あんまりね、僕が入れるとね。ちゅうことやっぱ、間違ってたんかな、入れ方な。うまくやると、コーヒー豆がボンと膨らんできて、で、そこに、再びお湯を注いでいくらしいんですけど。でね、さっきも僕、ほんまにそうかなと思ってやってみたけど、膨らまないんですよね。膨らまない。ちょっと、買ってきて、かなり、間がある豆ですからね。豆っていうか、僕は、いつも、じゃーって豆引くのめんどくさいから、もう引いた豆持って帰るんですけど、それがしばらく置いてあるとね、古くなってるかもしれないですね。まあ、いずれにしても、もう、何十年僕コーヒー入れてますよ、自分でね。何十年入れてんのに、今頃なんかこういう漫画読んだ時に、ああ、コーヒーってこう入れるんや。って思ったりしてね。ちゃんと自分で分かってなかったですね。な。で、あ、そう。このね、コーヒーもう一杯ってね、アンケートハガキですよ。僕、久々になんかアンケートハガキ見て、うわぁ、これ出そうかなって思うようなアンケートハガキでしたね。アンケートハガキがええんやな、この漫画な。イラストがいろいろ書いてあるんですけどね。アンケートハガキは山川の音、コーヒーもいっぱい。ほんまね、表紙についてるカバーもコーヒー色やしな。で、カバー外したまたええ色なんやな、これ。いい本ですね。なんか、昨日、だいぶ書棚の中を整理して、まあ、なかなかいらん本っていうのが決まらないんですけども、いる本でもまあ、しばらく、 ここ2、3ヶ月読まないやろなって思うのは、もう思い切ってバンバンと抜いて。で、ほんまに、ここ1ヶ月の間に読むやろうなっていう、まあ読むというか開くやろうなっていう本を選んだんでね、だいぶ書棚がスッキリしたんですけど、コーヒーもう一杯、コーヒーもう一杯は刺さりますね。この本棚に刺さります。コーヒー色やしね、ほんまにここしばらく漫画読んでへんかったからね、ある意味でまあ幸せなんかもしれないですけど、その、たまに読むといい漫画が多くてね、あとこの話もしたっけ、谷口二郎の遥かな街っていう漫画が、今年の最初かな、合本になったんですよね。で、これ僕、途中まで読んで、実は、なんか、その続きが見つからなくて、しばらくね、読んでなかったんですけど、合本になってたんですよね、いつの間にかね。遥かな町へはいいですよ。いいわ。谷口二郎の漫画って、必ず走る人出てくるんですよね。関川夏夫と書いた漱石とその時代でも、走るシーンが出てくるんですよね。なんか知らんけど、はぁはぁ。それも、もう、ええ年のおっちゃんが走るんですよ。ええ年のおっちゃんが走るから、もう、なんちゅうかな、しんどいのね。事件や家業も確か走る人出てけんかったかな。そう。その、もう、肉体的にしんどいおっちゃんが、走って、なんか、しんどいなと思うねんけど、そのしんどさで、自分の体を取り戻すみたいなね。こう、自分の体が軽くて、気持ちいいっていうのも、まあ一つの体の感じ方なんですけど、多分、うわ、走っためちゃしんどいっていう、なんか、多分そういう取り戻し方もあると思うんですよ。なんかなんとなく体がだるいとかじゃなくても、ものすごいしんどい。自分のもう全身が、こう、ガタガタなるような、思いがけない全力疾走とかね。そういうの、谷口二郎っていう人多分好きなんでしょうね。走るシーンがやっぱりすごいいいなと思いますね。遥かな街。まあ、他にもいろいろあるんですけどね。どんな筋か言わないですけど。走ることがテーマではないんですけど、走るシーンがいいんですよ。まあ、そんなところかな。今日は何